一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。憐れみ深い全能の神よ、御民がまことと賛美の礼拝を捧げられるのはただあなたの恵みによります。どうかこの世において忠実に主に仕え、ひたすら主の約束を望み、ついに御前に至ることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した民である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証をしてはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第一編、お手元の泉のほとり見開きの左側の購読詩編をご覧ください。詩編第一編、いかに幸いなことか、罪ある元の者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださり、神に逆らう者の道は滅びに至る。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。 アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。
私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。またき者として歩み、義を行い、心の中の真実を語る人です。御子を通してあなたの幕屋に常しえに住む道、その幸いが示されました。私の目はあなたが蔑む者を蔑み、あなたを恐れる者を尊びます。あなたの慈しみ、あなたの義の御業を知っているからです。今日もあなたの御業に感謝と賛美を携えてくる者たちに、その心をなお満たしてください。自分の罪に気づき、心の渇きを覚えている者たちをも、あなたからの生きた水でその渇きを満たしてくださいますようにお願いをいたします。神様、この世の国々、民族、またそれぞれの国の中でも争いが絶えないのを見ています。考えや主張が違うことで暴力を振るい、無残にも人を殺すようなニュースに触れるたびに深い悲しみを覚えます。しかしそれらを通して、そのような人間の悪、罪は遠くにあるのではなく、人の内側にあることにも目を向けます。どうか私たちをそのような肉の技から、妬み、怒り、高ぶり、自分の義から救い出してくださいますように。今日も私たちは 御国が来ますようにと祈りました。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許しますと祈ります。どうか私たちが受けた憐れみに従い、与えられたところであなたの慈しみを表して生きられますように、どうか私たちが御前に偽りのない清い心で立つとき、私たちの内側を清めてください。それでご自身を与えられたキリストの技に励むものとしてくださいますように、そう生きる私たちの技があなたの御光を照らすものとなりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求めて歩むその日々が励まされ、あなたからの知恵と力とを得るものとなりますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第4章32節から5章の11節です。新約聖書の220ページです。使徒言行録第4章32節、信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を明かしし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。例えばレビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。ところがアナニアという男は、妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。占いでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み、運び出して葬った。それから3時間ほど経って、アナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。 ペテロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペテロは言った。二人で示し合わせて主の霊を試すとは何としたことか。見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。青年たちは入ってきて、彼女の死んでいるのを見ると運び出し、夫のもとに葬った。教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた。
以前にも話をしたことがあると思いますが、私がこの教会の主任牧師になったときに、数年間付属幼稚園の園長を代行しておりました。その関係で品川区私立幼稚園協会という団体に顔を出すことになりました。文字通り品川区にある私立幼稚園の代表者が集まって構成している団体です。当時は27の幼稚園があったと記憶しています。これは一種の同業組合でありまして、例えば園児を募集するときなどはお互いが競争相手になるわけですが、しかし行政に対して何らかの要求をするというふうなときなどは一致団結をする必要がありますので、まあ、そういうことのためにこういう団体が作られているわけです。 その私立幼稚園教会の一部門として母の会という組織がありました。どこの幼稚園にも父母会とか保護者会と呼ばれる親の会がありますが、それぞれの幼稚園の親の会がの代表が集まって構成している部門です。当時は代表のほとんどが女性でしたので、母の会と呼ばれておりました。子育てについての講演会を行ったり、行政に陳情するときには署名運動をするというふうなのが主な活動です。その働きの一つに募金活動がありました。各地で地震や大雨によって被災をした人たちや、交通事故で親を亡くした子どもたちなど、助けを必要としている人たちを経済的に支援しようという、そういう運動です。で、私が私立幼稚園協会に出るようになりまして、その母の会の担当になりました。で、担当の責任としてお母さんたちに募金活動の指導をいたします。で、私が担当になったので、その時に私が指導したのですが、実際に募金をしてみますと、それまで集まっていた金額よりもずっと多い金額が集まりました。2割か3割普段より多かったと記憶しています。そうしましたら、他の園長先生たちから、さすがは教会の牧師だ、お金集めがうまいと変な褒められ方をいたしまして、それ以後ずっと私が募金の担当をするということになりました。で、一体私が何をその時お母さんたちに話をしたのかということですが、そんなに複雑な話をしたわけではありません。集まってきた代表の方々に対して、それぞれの幼稚園にお帰りになって父母の方々に募金をお願いするときに、二つのことを特にお願いしてくださいと、そう申し上げた。一つは、募金に応じて差し出す金額をどうぞご自分で決めてくださいということです。他の人がどうしているかとか、こういう場合の相場はいくらかというふうなことにとらわれないでください。金額が多かろうと少なかろうと、他の人に動かされるのではなくて、あなたご自身がお決めになった金額を出してください。それが第一点。そしてもう一つ、その金額をお決めになるときに、災害を受けた人たちや経済的に困っている人たちのために、自分はちょっとだけ頑張ったなと思える金額を出してください。うんと頑張る必要はありません。ちょっとだけでいいです。ちょっとだけ頑張ったなと思える金額をお願いします。そういうふうにお母さんたちに、父母の方々にお話してくださいと申し上げたわけです。お分かりいただけると思いますが、私はお母さんたちのお尻をたたいて、できるだけたくさんのお金を集めるようにとは考えていませんでしたし、お金が増えるとも思ってなかった。そうじゃなくて、どんな金額を出すにしても、ご自分で納得したものを出してほしいと、そう思った。なぜかと言いますと、それによってその人自身が生きるからです。そういうことに対して何の心も使わないで、周りに流されてみんなはどうかとか相場はどうかとか、そんなことで募金をしても、その人自身には何の意味もありません。何の変化も起こしません。でも心を使い、よく考えて自分の出すべき金額を決めたならば、そのことによってその人自身が生かされるんです。何よりも周りに流されてみんなと一緒にやっていればいいというような生き方から救われて、その人自身の自由な生き方に導かれる、その一歩になる、そのことを願ったのです。ですから、もし褒めてくれるのであれば、お金集めが上手だというふうなことじゃなくて、笹川教会の牧師だ、人が生かされることをいつも考えていると言って褒めてほしかったんですが、残念ながらそういう言葉はありませんでした。で、先ほど読んでいただきました今日の聖書の箇所は、あまり頻繁に読まれる箇所ではないと 思います。どちらかというとあまり喜ばしくない出来事が書いてあるということで、敬遠されることが多いのではないでしょうか。しかしこの箇所は私たちいろんなことを考えさせてくれる大事な箇所だというふうに思います。そこで起こっていることはそんな分かりにくいことではありません。世界で最初の教会がエルサレムに誕生して間もない頃、その頃教会員たちは心も思いも一つにして、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していたと書いてあります。それで教会の中には一人も貧しい人がいなかったと、そういうんです。その当時エルサレムの教会は経済的に恵まれていない人たちが大勢加わっておりました。その中に夫に先立たれた女性たちもいて、その人たちに食べ物を配るということが教会の重要な働きの一つだった。これはこの使徒言行録第6章に書いてあることです。でこれは少し後の時代になりますが、伝道者パウロの書いた手紙を読みますと、このようなエルサレムの教会のために外国の教会に呼びかけて募金をして、そのお金をエルサレムに届けたと、そういう記録があります。ですからエルサレムの教会は決して裕福な教会ではなかった。しかし今日の箇所には、信者の中には一人も貧しい人がいなかったと書いてあります。おそらくそういう人たちに対する配慮を教会全体が大事なこととして行ったんだろうというふうに思います。そういう体制が作られていたわけです。ですからある人はここを読んで、経済的な問題ではなくても、例えば年を重ねて体が弱ったり病気になったり、あるいは孤独に悩んでいる人がいたら、そういう人に寄り添うような働きがなされたのではないだろうか、そう言っています。そういうことも含めて、一人も貧しい人がいなかったという言葉を理解するわけです。それは間違ってないというふうに思います。で当然のことですが、そういう教会を経済的に支える働きもなされていました。一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべて共有していたと書いてありますが、こういう言葉を読みますと、私有財産が全くない共産主義体制のようなあり方を考えますが、そうではありません。この箇所の全体を読むと分かりますが、財産を処分するか、それとも保有したままでいるかという自由は守られておりました。財産を持っているものはすべて教会のために捧げなさいというふうなことは言われなかったのです。でこういう自由が守られているということは大事なことです。それでも持ち物を自分のものだというものは一人もいなかったと書いてあるわけですが、それはこれは自分のものだから誰にも触れさせないと言って抱え込んでしまう人がいなかったということだろうと思います。必要があれば捧げようと、そういう姿勢をみんなが持っていたということだと思います。そういう中で土地や家を持っている人がそれを売って教会に捧げ、その今日お金が必要に応じて貧しい人々に分け与えられるということも行われていたわけです。でその捧げ物をした人の一人としてバルナバと呼ばれたヨセフという人が挙げられています。でこの人は後に教会の指導者の一人になりまして、アンティオキアの教会に使わされてそこの牧師になります。そして後にパウロと一緒に伝道旅行に出かけるという重要な働きをした人ですが、その人が持っていた畑を売り、その代金を持って人たちの足元に置いたわけです。この人だけ特に名前が挙げられているわけですが、おそらく教会の中で重んじられていた人だったんだろうというふうに思います。バルナバというのは慰めの子という意味だと注釈がついてますが、教会の中で人を慰める働きをしたのではないかと想像いたします。 あるいはひょっとするとこの人の財産が多くて捧げた金額が大きかったのかもしれません。まあそういうことで名前が挙げられているということもあるのではないかと思います。でいずれにしてもこのバルナバという人の捧げ物は教会の中で注目をされ、称賛を受けたんだろうと思います。それを見てアナニアとサフィラという夫婦が信仰者の道から外れたことをしてしまうわけです。自分たちが持っていた土地を売ってその代金の一部を捧げたのですが、それを代金の全部だと言って申告をしたわけです。それを指導者であったペトロに見抜かれた。そしてあなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだと言って叱責をされました。でこの言葉を聞くとすぐにアナニアは倒れて息が絶えたというのです。そしてことはそれだけでは進まずに、夫の死を知らない妻のサフィラが教会に入ってきたときに、ペテロが彼女に土地を売った金額の確認をして、そしてサフィラも夫と同じようにそれが代金の全部だと偽りを言ったのです。そしてそれで彼女も裁かれて、倒れて死んでしまった。でどうしてこの二人がこんな嘘を言ったのか、これは容易に想像ができます。最初に書いてあるように教会全体が心も思いも一つにして一人として持ち物を自分のものだというものはなかったのです。これは教会全体が一つの目標に向かって動いている状態を示している言葉です。動いているんです。しかも全教会が一致しているのです。そこに一つの流れができている。そういう時にその流れに取り残されないようにと願うのは私たちの常です。多くの人が土地や建物を売ってその代金を捧げている。中でもバルナバは大きな捧げ物をして人々の称賛を受けている。そういう様子を見てこの流れに乗り遅れるわけにはいかないと思ったの。おそらくこの夫婦も教会の中では良い働きをしていた人でしょう。それなりに評価をされていた人たちだったと思います。だからこそ乗り遅れるわけにいかない。あの夫婦はどうして何もしないのかというふうなことを言われるわけにはいかない、そう思った。それで財産を売り払ったわけですが、その代金の全部を捧げないで一部を持ってきてそれで全部ですという偽りを言ったわけです。で偽りを言ったのは問題なんですが、もともとの動機が本当に自由な決断によるものではなかった、そういう意味で言いますと、もしこの時この人たちが代金の全部を捧げたとしても神様が本当に喜んでそれを受け入れてくださったかどうかは分かりません。ペテロに叱責はされなかったかもしれませんが、しかし神様がそのことを喜んでくださったかどうかは分かりません。で、そういう意味で確かにこの夫婦がしたことには問題があった。でも今お話ししましたそのことを皆さんお聞きになってお感じになると思いますが、私たちはこの人たちの過ちを指摘してこれじゃいけないと言って話を終わりにするわけにはいかないと、そう思います。確かにこの人たちは間違えました。だから裁かれたんですが、でもそれは私たちと無関係でしょうか。こういう過ちを私たちはしないと言い切れるんでしょうか。私にはそうは思えないのです。この時のエルサレムの教会にあったような動きとか勢いというのは特別なものだというふうに思いますが、私が信徒であった時代、品川教会は前任者の牧師の指導の下で全教会が一致して伝道に励んでおりました。その時代には全ての教会が主日礼拝を大切にすると同時に必ずどこかの奉仕の技に 加わるようになっておりまして、そういう点で皆が足並みを揃えて行動しておりました。まあ、そういう中で教会も成長し、私自身も育てられたと思っています。その一方で、とにかく一生懸命に流れについていかなければならないという思いでいた人も少なくなかったと思います。まあ、そういう中にあっても、自分の行動を自分で主体的に決められる人もいたと思いますが、まあ、そういうことができないで勢いに流されて行動していた人も少なくなかっただろうというふうに思います。みんながこうしているから、あの人がああやしているから、自分もそれに合わせなければならない。私自身もそういう圧力のようなものを感じながら教会生活をしておりました。そういう時代を経験してきましたので、今日の歌詞が伝えるエルサレムの教会の状況も想像できますし、そういう中で人々がどういうふうに行動したかということも想像できるのです。そういう教会の状況の中で主体的に自分の行動を判断して決めるというのは難しいことです。教会が持っている勢いに流されて生きていた人も多かったに違いないと、そう思う。そしてその流されてしまった人たちの中にアナニアとサフィラもいたんだというふうに思うんです。で、そう考えましたときに、一体私たちはこの夫妻の行動を偽りだと言って批判して、だから裁かれるのは当然だと考えてそれで済むのかと、そう思うのです。これはこれまでこの使徒行伝の話をしながらたびたび私が言ってきたことですが、この使徒行伝の説教を私がこの礼拝でしようと思いましたのは、鎌倉生きの下教会の川崎光平牧師が書かれた使徒行伝を読もうという本に出会ったからです。まあ、それを読んで心を動かされて、これを礼拝で説いてみたいと思ったのですが、その本の中で私が一番心を動かされたのが、このアナニアとサフィラの出来事を書いているところなんです。で、なぜそこに心を動かされたかと言いますと、川崎牧師自身がこの時起こった出来事に納得していないからです。いくら何でも厳しすぎると言ってるんです。代金の全部ではなかったとしても土地を売った代金ですから、一部であったとしてもそんな少額だったとは思えない。それだけの献金をしようとしたんですから、むしろ信仰熱心な夫婦であったのではないだろうか。そういう人たちがただちょっと見栄を張りたくなった。それは確かに貧しい人が一人もないようにという神の御心とはかけ離れているかもしれないけれども、しかしいきなり死んでしまったというのはあんまりだと、そう言っているんです。この時二人に裁きの言葉を告げたペトロ自身が、ついこの前主イエスが裁かれていた時に、お前もあのイエスと一緒にいただろうと問い詰められて三度も否定した。ちょっと嘘をついただけのこの夫婦よりもペトロの方がずっと罪が重いではないか。そうだとしたら、ペトロはせめてこの時二人に反省の機会を与えてもよかったのではないかと、そう言ってる。まあ、確かにマタイの福音書の18章を読みますと、自分に対して罪を犯した人がいたら、まず相手のところに行ってその罪を指摘しなさいと、悔い改めたら兄弟を取り戻したことになる。それでも悔い改めないなら他に 2,3 人を連れて行きなさい。それでもダメなら教会に申しなさい。まあ、そういう手続きを取るようにと主イエスが命じてらっしゃる。でもここではそんな丁寧な手続きがなされていない。あなたのしていることは罪です、悔い改めなさいと、もしそう言ったら二人は悔い改めたかもしれない。でもそういうことが何もなされていないのはおかしいだろう。そして続けてこう言います。もし同じ厳しさで神様が私たちの教会に立ち向かってこられたら、たちまちバタバタといろんな人が倒れ始めるかもしれない。そう言うんです。 それは私たちの教会も同じじゃないでしょうか。だから私たちはこの二人を批判して、そしてこの問題を片付けてしまうというわけにはいかない。ただ川崎先生はこういうこともおっしゃっています。この出来事を見た人たちは非常に恐れたんだ。なぜか、神様が生きていらっしゃるということが分かったからだと。そしてその神様の前に立つ恐れを知ったからだと。その神様の前に立つ恐れを忘れてはならん。だから私たちはこの記事に対して疑問を抱くけれども、その疑問が神様に対する恐れを忘れさせるような疑問であるならば、それはすぐに捨てなきゃいけないと、そう言っている。その通りだと思います。いくら何でも厳しすぎるだろうと思うけれども、そういう思いを捨てなきゃならない時がある。それは自分が神様の前にいるんだということが分かった時です。これは信仰者として健全な姿勢だと思います。信仰者として健全な生き方をするためにも、私たちは神様に対する恐れを知らなければならないと思う。で、そう考えたときに私たちが目を向けなければならないことがあると思います。この時アナニアとサフィラという夫婦に起こった出来事を見て、神様の裁きの厳しさを知って恐れるんですが、同時に私たちが忘れてならないことは、私たちは許されているということなんです。先ほど神様が同じ厳しさで私たちに立ち向かってこられたら、いろんな人が倒れるだろうと言いましたが、でも私たちは倒れないんです。立っているのです。なぜか、問われないでいるからですよ。なぜ問われないのか、許されているからです。許されているから問われないのです。なぜアナニアとサフィアが許されないで私たちが許されているのか、それは分かりません。神様の憐れみだとしか言いようがありません。なぜ私たちが憐れみを受けてあの二人が受けなかったのか、それも分かりません。それは私たちが問うてはならないことです。神様がそうなさったのです。理由は分かりません。でも神様がそうなさったんです。私たちはそれを感謝して受け入れるしかありません。で、そういうものとしてこの出来事を見たときに気づくことがあると思います。私たちは毎週の礼拝で罪の許しを信じるという告白をしています。先ほども使徒信条を告白しながらそう申しました。罪の許しを信じます。そこで告白している罪の許しとはどういうことか、それを今日の出来事が教えてくれています。先ほどこの二人が裁かれて、なぜ私たちは裁かれないでいるのか、それは筋が通らないと申しました。でも筋が通らないというのであれば、私たちの罪が許されるようにと、何の罪もない主イエスが十字架の上で死ななければならなかったということの方がずっと筋が通りません。このアナニアとサフィアに向かうよりもずっと厳しく、神様は主イエスに向かわれた。なぜ私をお見捨てになるのですかと、主イエスが言わなければならないくらいの厳しさで、神様は主イエスに対決なさった。それで私たちが許されている。罪の許しというのは筋が通らないことです。神様が筋を通していたら、私たちの罪など到底許されるものではありません。だから川崎牧師はご自身の本の中で、神様の厳しい裁きを前にして一番恐れたのはペトロ自身だろうと、そう言ってます。アナニアとサフィアは裁かれた。でも自分は許されている。三度も知らないと言ったのに、自分は許されている。その事実を前にして ペトロは恐れただろうとそう言ってるんです。で、私もそう思う。皆さん、私たちの罪が許されるというのは恐るべきことです。で、最後にこのことだけは申し上げておきたいのですが、この神様の厳しさには積極的な意味があると思います。神様はなぜこの二人の偽りに対してこれほど厳しい態度を取られたのだろうか。これは私の考えですが、神様がどうしても守らなければならないものが終わりになったからだと、そう思う。教会に対して、私たち一人一人に対して神様には決して失ってほしくないものが終わりになったんだ。それは何か、自由だと思います。罪からの自由です。周りの動きに流されて周囲の人々の目を気にしながら生きるような不自由な生き方からの自由です。自分自身の歩みを自分自身の歩みとしてしっかりと作り上げていくための自由です。その自由を失ってほしくない。そのためにも私の前に立ってほしい。人の目を気にするのではなくて、人の動きに流されるのではなくて、私の前に立って私を見ながら自分が何をすべきなのか、自分はどう生きるのか、そのことを考えて、そのことを決めてもらいたい。それが今日の記事を通して私たちに示されている神様の御心だと私は思います。そのためにこそ主イエスが来てくださり、十字架の上で命を捨ててくださったのです。お祈りをいたします。アナニアとサフィラという夫婦に起こった出来事を前にして、本当にいろんなことを考えさせられます。あなたに対して恐れを抱く思いもあります。でも何よりも自分が許されているということの不思議さを思います。そしてあなたがこれほどの厳しさを持って教会に教えてくださっていること、あなたがどうしても守りたいと思っておられること、そのことを知らされる思いがいたします。あなたはいつも私たちが生きることを願ってくださいます。そのために御子主イエスを送ってくださいました。どうぞ私たちがあなたの御心にあるように、私たちに与えられた命をあなたの御心に従って生きることができるように、御霊の導きと助けをお与えください。そのような導きをもって私たちの教会をこれからも導いてくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通往通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
全ての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約であり、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
Thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ中部さん。
私の友達で大田からいらっしゃいました
村田真澄さんです。それでは報告をいたします。礼拝後にはホールで交わりの会があります。7月に行われた台湾でのコイノニアキャンプの報告があります。どうぞホールにお集まりください。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は受洗転入会の願書をお書きになって10月5日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
私が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、日の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。